瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸村ミュージアムで今開かれている企画展、昔の道具展について、瀬戸村ミュージアム学芸員の森杉直子さんにお話を伺っていきます。森杉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も始まりました昔の道具展ですが、これも、ね、何回かやってるんですけども、始めたというきっかけはどんなところだったんですか？
はい、もともと小学校の3年生が社会科の授業で昔の道具や暮らしについて学ぶんですが、その学習のお手伝いとして実物を見て学びを深めてもらおうとしたのが始まりです。
はい、
過去には平成27年と平成29年に開催していて、今年でもう3回目ですが、小学生だけではなく一般のお客様からも好評いただいております。また瀬戸蔵ミュージアムには多くの方々から過去に寄贈していただいた資料がありますので、そうした資料も一部ではありますがご紹介できればと思い開催しました。
そうですか、3回目になるわけですね。
はい、
じゃあまた新しい昔の道具も登場しているということにも、ね、なりそうですけども、今回はどんな道具展示されてるんですか？
はい、江戸時代から昭和時代にかけての主に生活の中で使われてきた103点の昔の道具を、食に関わる道具、明かりの道具、暖を取る道具、情報を伝える道具など12のテーマに分けて展示しています。
テーマごとになってるってことですね。
はい、食に関わる道具では電気が普及していなかった時代に使われた氷で中のものを冷やす氷冷蔵庫や、穀物を粉にするための石臼などを、暖を取る道具では炭火で手足を温める長火鉢や即温器など、他にもカーバイトと呼ばれる炭化カルシウムの燃料と水を化学反応させることで発生したガスに火をつけて明かりにするアセチレンランプなど、今回初めて展示する珍しいものもあります。
そうですね、これは私も初めてですね。はい、なんか以前見ても懐かしいと思うものから、あ、こんなもの昔あったんだとか、いろいろですもんね。はい、時代もこうバリエーションありますもんね。
そうですね。
さあ、今回の企画展、見どころはどんなところですかね？
はい、今回オープンリールデッキやレコードプレイヤー、またコンパクトカセットなど1970年代から90年代の比較的新しい道具も展示しているのですが、ほんの十数年前のものが今では珍しいものになっています。
そっか、早いですね。
はい、まあ、今コンパクトカセットと言ったんですけれども、まあ、正式にと言いますか、通称はカセットテープですね。はい、そのカセットテープを今の小学生は知らないというと、もう本当驚きなんですけれども、じゃあ自分が生まれる十数年前のものを知っているかと言われると、ちょっと頭をかしげてしまいますね。そうした時代の移り変わりの速さを感じることができる、本当に人によっては最近と言えるような道具を展示していることが見どころの一つです。
まだだって実際このカセットテープ使ってる人もいますからね。
そうですね、新型のカセットテープなんかもまだ登場しているぐらいですので、
そうか、それが昔の道具と言われたらちょっとショックでもあるという気もしますけどでも小学生にとっては知らないものなんですね。はい、
そうですね。
そっか。
はいはい、またあの今の時代ですね、まあ、今日のように寒い時は本当にボタン一つでエアコンからずっと温風が流れて、まあ、快適な温度で生活できます。まあ、洗濯も全自動で終わらせてくれます。まあ、しかし電気が普及する以前は寒い時は火種を交換する火鉢やお湯を交換する湯たんぽを使っていました。洗濯物はたらいの中で洗濯板にこすりつけて、汚れを落としたりですね、脱水も力が必要な重労働でした。こうした手間をなくしてもっと便利にしたいという昔の人たちの思いが今の道具につながっています。だからといって昔の道具が今の道具と比べて劣っているというわけではなく、昔の道具は単純な作りでその役割を果たしていたからこそ、環境や家計に優しいものも数多くありました。実際にエアコンは多くの電気を使いますし、全自動洗濯機も少しの汚れに対して大量の水を使います。また現在は道具が壊れたら新しいものに買い替えるのが一般的ですが、昔は壊れたら修理をして大切にものを使っていました。 そうした道具を大切にするという思いも今と昔では違っているところがあると思います。企画展を通して昔の時代の人たちの努力を感じていただいたり、昔の道具の良さも見直したりして、これからの道具について考えるきっかけになればと思います。
なるほど。ということはやっぱ私たち大人もそれを見ながら、あ、こういうものあったよね、あ、これ初めてだよねって、多分話には花も咲きそうですよね。
そうですね、はい、
高齢の方にとりまして、おじいちゃんおばあちゃんにとっては昔使っていた使っていたっていうものもきっとあるんでしょうし、またこの分野が12でしたっけ、テーマが12に分かれてるっていうことで、はい、本当にじゃあバリエーションも、ね、あるということですね。
必ずどこかが自分の何かの時代とかとヒットすると思います、
ね、そして自分の思い出とまたヒットするっていうのもあるでしょうしね、はい、実際どうなんでしょう、こう展示を見た人たちの反応っていうのは。
そうですね、小学生は学校で習ったけど実際には見たことがなかったというものを見て、その大きさとか質感などに驚いたり、また使い方がわからないものの使い方を想像して話し合ったりしてくれてます、
うん、小学生はどの辺がこう一番なんかみんなの驚きっていうのはあります？
そうですね、例えばテレビですと、今は薄型のテレビですが当たり前ですが、ミュージアムに置いている昔の道具ではブラウン管テレビの大きなものを置いています、そうしたものを見て、こんなに大きかったのとかですね、はい、そういった反応も、見ることができます ね。
また大きくて、はい、その幅というか分厚さとかっていうのも、
あ、箱じゃんって言った子がいましたね。
そうですね、はい、とかトントン叩いたりとか、
そうですね、中には叩いたら治りそうなんて言った子がいて、おじいちゃんとかおばあちゃんの影響なのかななんて思いました。
そっか、子どもたちの反応も面白いですね。
そうですね、
大人の反応ってどうですか？
そうですね、大人の方でしたら、若い頃に使っていたものが展示されているのが面白いですとか、まだこれ現役で使ってるよといったお話ですとか、逆にこちらが使い方を詳しいことですね、教えていただいたりしてます。
はい、ですね、なんか専門的な、ね、学芸の話もそうですが、その庶民っていうかね、皆さんの実際のこう感想っていうのがまたいいですね。
そうですね、もう皆さんが道具につく、ついて語ることができるっていうのが、この昔の道具店の魅力ですので、ぜひ道具やそれが使われていた時代を思い思いに語って、使い方など教え合ってお話にですね、花を咲かせていただければと思います。
なんかいいですね、懐かしそうで。これ会期はいつまでやってるんでしたっけ？
はい、会期なんですが、来年2月24日月曜日までとなっています。また会期中の休館日は12月23日月曜日、年末年始の12月28日日曜日から1月の4日土曜日、1月の27日月曜日となっております。また開館時間は午前9時から午後6時までで、最終の入館時間は午後5時半までとなっております。
はい、年末年始というのは、28日からお休み、1月4日まで。
あ、はい、そうですね、12月28日から1月4日までお休みとなっております。
で、来年お正月になります。お正月ってこうなんかいろいろ飾りとかあるんですか？
そうですね、実はイベントの方もございまして、会期中の来年1月10日金曜日から、瀬戸蔵ミュージアムには2万枚の千代紙で作った吊るし飾りが飾られます。
ほう、
はい、こちらはですね、毎年行っておりまして、4月5日日曜日まで飾っております。また同じく1月10日金曜日から1000個以上の瀬戸焼で作られたお雛様の地上絵も飾られますので、はい、そちらも合わせてご覧いただければと思います。
そっか、もう年が明ければひな巡りも始まりますから。
そうなんです、
毎年ね、はい、この地上絵って好評ですもんね。
はい、もうなかなか皆さんインスタグラムなどに上げていただいてですね、写真スポットとしても人気があります。
またそれも楽しみになっています。それから今企画展も好評ですよね。
はい、はい、現在企画展先方園伊藤四郎左衛門鎌屋の経営と名簿家としての横顔も、こちらは2月16日まで開催していますので、ぜひご覧ください。
瀬戸にこんな鎌屋があったなんて知らなかったなんて声も聞こえますしね、はい、そうですか、ぜひぜひ、瀬戸蔵ミュージアムお出かけください。そしてその中でやはり今日お話しいただきました、今やっています企画展昔の道具展、これぜひ一度ご覧になってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をしてくださいましたのは瀬戸 蔵村ミュージアムで現在開催中の企画展昔の道具展につきまして、瀬戸蔵ミュージアムの森杉直子学芸員でした。